チリーノアンチリーノアンチリーノ下流エンタメラジオ、アンチリーノ下流エンタメラジオ、皆さんこんにちは、アンチリーです。今日はですね、こちらの作品を紹介します。カイジ動物世界、中国語タイトルでは動物世界。今ネットフリックスで配信されている作品なんですが、こちら漫画原作で、原作を私は読んだことないんですけど、日本では人気の藤原竜也さんの主演の実写映画怪獣シリーズはすごく好きで前作を見ていまして、この作品はですね、賭博黙示録怪獣を中国のリメイク版にした作品です。すごくスピード感があってハラハラもするし、めちゃくちゃお金かかってます。チャイナマネーで作るとこんな感じになるんだなっていう感じの作品になっています。ハリウッド作品のアクションと、そして重厚な心理サスペンス、カイジの精神世界を超一級の VFX アクションで演出しながら、現実世界では緊張感あふれる心理戦と、人と人の情ですね、情を描いています。でまずストーリーを簡単に紹介します。アミューズメントパークでピエロのアルバイトをしているチュン・カイス、こちらカイジですね。彼はですね、幼い頃に父が突然いなくなって、母も重い病気で入院していて、お金のやりくりがすごく大変だったんですね。で、友人から不動産投資の話を持ちかけられて、お父さんが残してくれた不動産を友人に貸したんですね。で、その不動産を失い、5300万円もの借金を背負ってしまうんですね。で、そこに謎の男が現れるんですね。日本版では利根川役にあたるこの謎の男は、中国版ではマイケル・ダグラスが演じています。客船のデスティニー号で行われる謎のゲームに参加すれば、全ての借金を返済するチャンスがあると告げるんですね。カイジはこの人生の一発逆転を狙ってこの命がけのゲームに参加することになるんですけど、幼馴染の、まあ、両思いの看護師がいて、でその看護師とその母親をより良い生活をさせるために、この客船に乗り込むことを決意するんですね。その決意するシーンの前後のこの演出、そのストーリーがすごくね、中国っぽい、ストーリーになっています。ね、このサバイバルゲームが始まるわけなんだけれども、これがね、じゃんけんだけのシンプルなゲームになっています。ね、やってるこの内容がカイジ人生逆転ゲームと、まあ、ほぼ一緒かな。中国のリメイク版ってね、いろいろ賛否両論があるんだけれども、この作品に関しては私的には本当に面白かったですね。あとやっぱりお金かけて、作っている分、こうシンプルなじゃんけんのゲームだけのストーリーなんだけれども、世界観がね、もうめちゃくちゃエンターテインメントされていて、めちゃくちゃ面白かったです。あとですね、このアミューズメントパークで働いてるこのカイジ、ピエロの格好をしてアルバイトしてるんですけど、実はこのカイジ、普段の現実世界では、まあ、ちょっと気弱な感じ、何もこうやりたいことがなくって、まあ、アルバイトだけして生活してる感じなんですけど、夢もなくて、だけど精神世界ではすごく攻撃的で、まあ、攻撃的っていうとちょっと語弊があるんですけど、なんていうか本当はすごく価値があるんですね。不平等なことに対して結構正義感を持てたりとかするんですね。そういった精神世界の中で、ピエロとして、ピエロのヒーローとして結構戦ったり、悪者がモンスターとして彼のこう精神世界に現れて、そこで戦ったりとかするんですね。そこのアニメーションのこの、アクションがすごい派手で、私は結構好きなんですね。なんかね、イットとかデッドプールをイメージさせるような演出になっていて、結構好きですね。で、このピエロも、まあ、ちょっとジョーカーを意識されてるのかなっていう感じの、まあ、ちょっとアメコミ風なあのメイクとかになっていて、まあ、そこもエンターテインメントとして結構面白かったですね。 でですね、このカイジを演じてるのが中国のすごく人気な俳優さんで、リー・イーフォンっていう俳優さんなんですね。でね、日本の、まあ、藤原竜也さんが演じてるんですけど、とはまたちょっと違くって、なんていうかこう舞台っぽい感じの演技ではなく、割と結構クールなシリアスな感じの演技になっていて、なんかね、何もやる気のない感じの最初は青年だったんですけど、どんどんねこう賢くなるっていうか、こんなに頭いいんだなっていう感じがね見えてきて、しかも筋肉がすごいんですよ。めちゃくちゃイケメンで肉体美もすごいので、全然ね、なんかこう原作とかこの怪獣シリーズを見たことない人でも全然楽しめる作品だなと思いました。全然別にこの筋肉だからイケメンだからとかじゃなくて、作品全体を通して全てが計算され尽くされていて、すごいいい作品だったなっていうね。この幼馴染の看護師役は周冬雨という女優さんですね。すごく透明感があって清純派の女優さんで、日本で上映された作品でいうと少年の君の主人公ですね。あとね、ソウルメイトっていう作品でも、主演されていて、すごく勢いのある女優さんです。で、そしてこの怪獣シリーズ名ゼリフがたくさんあるんですけど、この作品の中で私印象的なセリフが一つあって、でそれのね日本語字幕が、まあ、若干これちょっともったいないニュアンスだなと思うのが一個あって、それが日本語で3人寄れば門中の知恵っていうセリフがあるんですね。その3人、主人公の3人が一緒に、チームを組んでそのじゃんけんゲームを挑む時の、セリフなんですけど、これはですね中国語では三个臭皮匠赛过诸葛亮。はい、これはですね直訳すると3人のあまり能力のない人が集まれば三国志に出てくる諸葛亮に匹敵するんじゃないかっていう、ことわざですね。はい、中国でですねよく使うことわざでして、なんかそういう中国映画の中でことわざが出てくることよくあるんですけど、で日本語に、訳すと今みたいに説明が必要だったりするので、ね、字幕とか吹き替えだと、なんとなくニュアンスの近い言葉に、置き換えられることが多いんだけれども、中国語で見てると私も日本語の勉強になってますね。でもね、そうこれはね紹介したかった。結構ね中国のことわざって三国志から来るものがすごく多いんですよ。だからそれが、分かるとなおちょっとテンションが上がるっていうね。作品の最後に続編を匂わす To be continued が出てたと思うんですけど、これもね早く続編私も見たいなと思って調べてみたら、なんとですねこの作品3部作になるっていう風にねプロデューサーが言っていました。そして2は今年2022年に Netflix の制作で上映される予定なので、こうご期待っていうことですね。ということで今日は、まあ、日本の漫画原作のカイジっていう作品の中国のリメイク版映画カイジ動物世界を紹介しました。この動物世界の IP ですね、権利を、Netflix が取得したっていうことで、今後3部作になるという、予定でございます。私個人的にこういった、もう世界観を作り込んだアクションもあり、色彩感もすごく、華やかな作品がすごく好きなので、またねちょっと追っていきたいなと思います。まだ見てない方は Netflix で今配信されているので、ぜひチェックしてみてください。ということで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。アンジェリーでした。感謝收听今天的节目，我们下期再见。